太宰治作、酒嫌い。二日続けて酒を飲んだのである。おとといの晩と昨日と二日続けて酒を飲んで、今朝は仕事しなければならぬので早く起きて台所へ顔を洗いに行き、ふと見ると一升瓶が四本空になっている。二日で四升飲んだわけである。もちろん私一人で四升飲み干したわけではない。おとといの晩は珍しいお客が三人この三鷹の牢屋にやってくることになっていたので、私はその二三日前からそわそわして落ち着かなかった。一人は W 君といって初対面の人である。いやいや、初対面ではない。お互い10歳の頃に一度顔を見合わせて話もせず、それっきり20年間別れていたのである。一月ほど前から私のところへちょいちょい日刊工業新聞という私などとはとても縁の遠い新聞が送られてきて、私はちょっと開いてみるのであるが、一向に読むところがない。なぜ私に送ってくださるのか、その真意を消しかねた。下劣な私は、これを押し売りではないかとさえ疑った。家内にも言い聞かせ、とにかくこれは怪しいから、そっくり帯封も破らずそのままにして保存しておくよう。後で代金を請求してきたらひとまとめにして返却するよう手はずを決めておいたのである。そのうちに新聞の帯封に差出人の名前を記して送ってくるようになった。W である。私の知らぬお名前であった。私は幾度となく首振って考えたが、わからなかった。そのうちに、金木町の W と帯封に書いてよこすようになった。金木町というのは、私の生まれた町である。津軽平野の真ん中の小さい町である。同じ町の生まれゆえ、それで自社の新聞を送ってくださったのだということは、判明するに至ったが、やはりどんなお人であるか、それを思い出すことができないのである。とにかくご好意のほどは分かったのであるから、私はすぐにお礼をはがきに書いて出した。私は10年も故郷へ帰らず、また今は肉親たちと音信さえ普通のありさまなので、金木町の W 様を思い出すことができず、残念に存じております。どなた様でございましたでしょうか。おついでの折は、汚い家ですが、お立ち寄りください。というようなことを書きしたためたはずである。相手の人のお年のほどもわからず、あるいは故郷の大先輩かもしれぬのだから、失礼に当たらぬよう、言葉遣いにも十分に注意したはずである。折り返し長いお手紙をいただいた。それでわかった。裏の登記書のお坊ちゃんなのである。堅苦しく言えば、青森県区裁判所金木町登記書所長の長男である。子供の頃は何のことかわからず、ただ、時書と呼んでいた。私の家のすぐ裏で W 君は私より一年上級生だったので、直接話をしたことはなかったけれど、たった一度その登記書の窓からひょいっと顔を出したその顔をちらりと見て、その顔だけが20年後の今となっても色褪せずにはっきり残っていて、実に不思議な気がした。W という名前を覚えていないし、それこそ何の恩縁もないのだし、私は 高等学校時代の友人の顔でさえ忘れていることがままあるくらいの健忘症なのに、W 君のその窓からひょいっと出した丸い顔だけは、真っ暗い舞台に一箇所スポットライトを当てたように鮮やかに目に見えているのである。W 君も内気なお人らしいから、私同様外へ出て遊ぶことはあまりなかったのではあるまいか。その時、たった一度だけ私は W 君を見かけて、それが20年後の今になっても、まるでちゃんと天然色写真に撮っておいたみたいに、映像がぼやけずに胸に残ってあるのである。私はその顔をはがきに書いてみた。胸の映像の通りに書くことができたので嬉しかった。確かにそばかすがあったのである。そのそばかすも点々と散らして書いた。かわいい顔である。私はそのはがきを W 君に送った。もし間違っていたらごめんなさいと、大いに非礼を謝して、それでもやはりその絵をお目にかけずにはいられなかった。そうして、11月2日の夜、6時ごろ、やはり青森県出身の旧友が2人、接待へ来るはずですから、どうかその夜はおいでください。お願いいたします。と書き添えた。Y 君と A 君と2人誘い合わせて、その夜、私の汚い家に遊びに来てくれることになっていたのである。Y 君とも10年ぶりで会うわけである。Y 君は立派な人である。私の中学校の先輩である。元から情の深い人であった。5、6年間いなくなった。大試練である。その間、独房にて随分堂々の修行をなされたことと思う。今はある書房の編集部に勤めておられる。A 君は私と中学校同級であった。画家である。ある宴会でこれも10年ぶりくらいでひょいっと顔を合わせ、大いに私は興奮した。私が中学校の3年の時、ある悪質の教師が生徒を罰して得意顔の瞬間、私はその教師に軽蔑を込めた大拍手を送った。たまったものでない。今度は私が散々に殴られた。この時、私のために立ってくれたのが A 君である。A 君は直ちに同志を糾合してストライキを図った。全学級の大騒ぎになった。私は恐怖のためにわなわな震えていた。ストライキになりかけた時、その教師が私たちの教室にこっそりやってきて、どもりながら陳謝した。ストライキは取りやめとなった。A 君とはそんな共通の懐かしい思い出がある。Y 君に A 君と二人揃って私の家に遊びに来てくれることだけでも私にとって大きな感激なのに、今また W 君と20年ぶりに会い合うことのできるのであるから、私は3日も前からそわそわして待つということはなかなか辛い心理であると今更ながら痛感したのである。よそからもらったお酒が2升あった。私は平常家に酒を買っておくということは嫌いなのである。黄色く薄濁りした液体がいっぱい詰まってある一升瓶はどうにも不潔な卑猥な感じさえして恥ずかしく目障りでならぬのである。台所の隅にその一升瓶があるばっかりにこの狭い家全体がどろりと濁って甘酸っぱい変な匂いさえ感じられ、なんだか後ろ暗い思いなのである。家の西北の隅に異様に集会の不浄のものがとぐろを巻いて潜んであるようで、机に向かって仕事をしていながらも、どうも潔白の精進ができないような不安な 後ろ髪引かれる思いでやりきれないのである。どうにも落ち着かない。夜、一人机に頬杖ついて、いろんなことを考えて、苦しく不安になって、酒でも飲んでその気持ちをごまかしてしまいたくなることが時々あって、その時には外へ出て三鷹駅近くの寿司屋に行き、大急ぎで酒を飲むのであるが、そんな時には家に酒があると便利だと思わぬこともないが、どうも家に酒を置くと気がかりで、そんなに飲みたくもないのに、ただ台所から酒を追放したい気持ちからガブガブ飲んで飲み干してしまうばかりで、常住少量の酒を家に備えて木に臨んでちょっと飲むという落ち着きすました芸はできないのであるから、自然オールオアナッシングの流儀で、普段は家のうちに一滴の酒も置かず、飲みたい時は外へ出て思う存分に飲むという習慣がついてしまったのである。友人が来ても大抵外へ誘い出して飲むことにしている。家の者に聞かせたくない話題などもひょいっと出るかもしれぬし、それに酒はもちろん酒の魚も用意がないので、つい面倒くさく外へ出てしまうのである。大いに親しい人ならば、そうしておいでになる日があらかじめわかっているならば、ちゃんと用意をして鉄晶くつろいで飲み合うのであるが、そんな親しい人は私にほんの数えるほどしかない。そんな親しい人ならば、どんな貧しい魚でも恥ずかしくないし、家の者に聞かせたくないような話題も出るはずはないのであるから、私は大いばりで実に楽しく、それこそ通院できるのであるが、そんな好機会は二月に一度くらいのもので、あとは大抵突然の来訪に孫つき、つい外へ出ることになるのである。なんといっても、本当に親しい人と家でゆっくり飲むのに越した楽しみはないのである。ちょうどお酒があるとき、ふらと親しい人が訪ねてきてくれたら、実に嬉しい。ともあり、遠方より来たる、というあの句が、おのずから胸中に湧き上がる。けれども、いつ来るかわからない。常住酒を用意して待っているのでは、とても私は落ち着かない。普段は一滴も酒を家のうちに置きたくないのだから、その辺なかなかうまくいかないのである。友人が来たからといって、何もことさらに酒を飲まなくても良さそうなものであるが、どうもいけない。私は弱い男であるから、酒も飲まずに真面目に対談していると、30分くらいでもうヘトヘトになって、卑屈におどおどしてきて、やりきれない思いをするのである。自由闊達に意見の開陳などとてもできないのである。ええ、とか、はあ、とか、生返事していて、まるっきり違ったことばかり考えている。心中、絶えず愚かな堂々巡りの自問自答を繰り返しているばかりで、私はまるでアホである。何も言えない。無駄に疲れるのである。どうにもやりきれない。酒を飲むと気持ちをごまかすことができて、でたらめ言ってもそんなに内心反省しなくなって、とても助かる。その代わり、酔いが覚めると後悔もひどい。土にまろび、大声でわーっとわめき叫びたい思いである。胸がドキンドキンと騒ぎ立ち、いても立ってもいられぬのだ。何とも言えず、わびしいのである。死にたく思う。酒を知ってからもう10年にもなるが、一向にあの気持ちになれることができない。平気でいられぬのである。残機、後悔の念に文字通り転々する。それなら酒をよせばいいのに、やはり友人の顔を見ると変にもう興奮して、怯えるような震えを全身に覚えて、 酒でも飲まなければ助からなくなるのである。厄介なことであると思っている。おとといの夜、本当に珍しい人ばかり三人遊びに来てくれることになって、私はその三日ばかり前から落ち着かなかった。台所にお酒が二升あった。これはよそからいただいたもので、私はその処置について思案していた矢先に、Y 君から11月2日夜、A 君と二人で遊びに行く、というハガキをもらったので、よし、この機会に W 君にも来ていただいて、四人でこの二升の処置をつけてしまおう。どうも、家のうちに酒があると目障りで、不潔で、気が散っていけない。四人で二升は不足かもしれない。段たまたま佳境に入った途端に、女房が間抜け顔して、もう酒は切れました、と報告するのは、聞く方にとっては、甚だ興ざめのものであるから。もう一升、酒屋へ行って届けさせなさい、と、私は、もっともらしい顔をして、家の者に言いつけた。酒は三升ある。台所に三本、瓶が並んでいる。それを見ては、どうしても落ち着いているわけにはいかない。大犯罪を遂行する者のごとく、心中の不安、緊張は極点にまで達した。身の程知らぬ贅沢のようにも思われ、犯罪意識がひしひしと身に迫って、私は、おとといは朝から、意味もなく庭をぐるぐる回って歩いたり、また、狭い部屋の中をのしのし歩き回ったり、時計を五分ごとに見て、一途に日の暮れるのを待ったのである。六時半に W 君が来た。あの絵には驚きましたよ。感心しましたね。そばかすなんかよく覚えていましたね。と、親しさを表現するためにわざと津軽なまりの言葉を使って W 君は笑いながら言うのである。私も久しぶりに津軽なまりを耳にして嬉しく、こちらも大いに努力して津軽言葉を連発して、飲むべしや、今夜は死ぬほど飲むべしや、というような具合で一刻も早く酔っ払いたく、どんどん飲んだ。七時少し過ぎに Y 君と A 君とが揃ってやってきた。私はただもう飲んだ。感激を何と言い伝えていいかわからぬので、ただ飲んだ。死ぬほど飲んだ。十二時に皆さん帰った。私はぶっ倒れるように寝てしまった。昨日の朝、目を覚ましてすぐ家の者に尋ねた。何か失敗なかったかね？失敗しなかったかね？悪いこと言わなかったかね？失敗はないようでした、という家の者の答えを聞き、よかった、と胸を撫でた。けれども、なんだか、みんなあんなにいい人ばかりなのに、せっかくこんな田舎までやってきてくださったのに、自分は何ももてなすことができず、みんな一種の寂しさ、幻滅を抱いて帰ったのではなかろうかと、そんな心配が頭をもたげ、と、みるみるその心配が夕立雲のごとく全身に広がり、やはり床の中でいても立ってもいられぬ点々が始まった。ことにも W 君が私の家の玄関にお酒を一升こっそり置いていったのをその朝初めて発見して、W 君の行為がたまらぬほどに身に染みて、その辺を裸足で走り回りたいほどに、苦痛であった。その時、山梨県吉田町の N 君が訪ねてきた。N 君とは去年の秋、私が三坂峠へ仕事しに行った時からの友人である。今度、東京の造船所に勤めることになりました。と、晴れやかに笑って言った。私は N 君を逃がすまいと思った。台所にまだ酒が残ってあるはずだ。 それに、ゆうべ W 君がわざわざ持ってきてくれた酒が一升ある。整理してしまおうと思った。今日、台所の不浄のものをきれいに掃除して、そうして明日から潔白の精進を始めようと密かに計画して、無理やり N 君にも酒を勧めて、私も大いに飲んだ。そこへひょっこり Y 君が奥さんと一緒に、ちょっと夕べのお礼に、などと堅苦しい挨拶しにやって来られたのである。玄関で帰ろうとするのを、私は Y 君の手首を固く掴んで離さなかった。ちょっとでいいから、とにかくちょっとでいいから、奥さんもどうぞ、と、ほとんど暴力的に座敷へ上がってもらって、何かとわがままの理屈を言い、とうとう Y 君をも酒の仲間に入れることに成功した。Y 君はその日は明治節で、勤めが休みなので、二三親戚へご無沙汰のお詫びに回って、これからもう一件顔出しせねばならぬからと、ともすれば逃げ出そうとするのを、いや、その一件を残しておく方が人生の味だ。完璧を望んではいけません。などと、へりくつ言って、ついに、四升のお酒を一滴残さず整理することに成功したのである。